今日の死の回復の主要な項目の極めて重要な点。1、神のエコノミーの回復。ローマ数字1、私たちは神のエコノミー、神のエコノミーの的、神のエコノミーの目標という天のビジョンの真理の中を歩かなければなりません。このビジョンは私たちの中で日ごとに更新されて、私たちの生活、働き、活動のすべてを支配するビジョンとならなければなりません。
第3ヨハネ3節、兄弟たちが来て、あなたが真理にあって堅固であることを、すなわちあなたが真理の中を歩いていることを証ししてくれたので、私は大いに喜んでいます。4節、私の子供たちが真理の中を歩いているのを聞くことほど大きな喜びはありません。
A、神のエコノミーは彼のご計画であって、ご自身を彼の選ばれ、あらかじめ定められ、あがなわれた人の中へと、彼らの命、命の供給、すべてとして分与して、キリストの有機的な体を生み出し、構成し、建造することです。
この神聖な経輪において、全能のすべてを含む神は、私たちの中にただご自身だけを分与することを意図しておられます。神の実質は霊です。全能のすべてを含む宇宙的な神の本質そのものは霊に他なりません。神は製造する方であり、製品としてのご自身を複製することを意図しておられます。ですから神が複製するものは何であれ、霊、すなわちご自身の実質そのものでなければなりません。第一テモテ1章3節、私がマケドニアへ出発するとき、あなたに勧めたように、あなたはエペソにとどまっていて、ある人たちが異なることを教えたり、4節、作り話や果てしのない経図に心を止めたりすることがないように命じなさい。そのようなものは信仰の中にある神のエコノミー、経輪ではなく、むしろ論議を引き起こすだけです。5節、しかしこの命令の目的は、純粋な心と正しい良心と偽りのない信仰とから出てくる愛です。6節、ある人たちはその目標からそれて空論に迷っていき。
B、神のエコノミーの的、すなわち神のエコノミーの戦略的で中心的な点は、内住する主観的なキリストであり、彼は私たちの霊の中の、すなわち私たちのミングリングされた霊の中のその霊です。
第2コリント3章17節、そして主はその霊です。そして主の霊のあるところには自由があります。第2テモテ4章22節、主があなたの霊と共におられますように、恵みがあなたと共にありますように。
1、私たちは私たちの人の霊の中のすべてを含む神聖な霊へと絞り込まれ、もっぱらそれに集中しなければなりません。それは私たちが神聖なエコノミーの的を外すことがないためです。2、神の当初の意図の青写真において、人は全宇宙の中心であり、そして人の中心は彼の霊です。A、天は地のためであり、地は人のためであり、人は神によって霊のあるものに創造されました。それは人が神と接触し、神を受け入れ、神を内容とし、神を礼拝し、神を生き、神のために神の定められた御旨を完成し、神を表現し、神と一になるためです。
ゼカリア12章1節、イスラエルについてのエホバの言葉の託宣、天を述べ、地のもといを据え、人の霊をその中に形作られたエホバはこう告げられる。
B、 神が霊でないなら、また私たちが霊を持って神と接触し、神と一になることがないなら、宇宙全体は空虚であり、私たちは無です。 3、 私たちが霊の中で生き、霊を活用するとき、命を与える霊としてのキリストは私たちにとって全てとなることができます。私たちの魂の中で生きることは反キリストの原則の中で生きることです。4、主の回復は私たちの霊の中の位置の回復です。私たちの霊の中にいることはエルサレムにいること、すなわち単純と位置の場所にいることですが、私たちの思いの中にいることはバビロンにいること、すなわち混乱と分裂の場所にいることです。5、私たちの霊は恵みの国家であって、一人の新しい人のために、恵みは種族を飲み尽くします。私たちの思いは争いの国家です。主を私たちの霊の中のその霊として享受することは、恵みを私たちと共に持つことです。これが失われるとき、 紹介の堕落があります。 C 神の永遠のエコノミーの目標はキリストの有機的な体の実際であり、新エルサレムにおいて究極的に完成します。
エペソ4章12節、それは生徒たちを成就してその務めの働きへとキリストの体の建造へと至らせるためであり、15節、むしろ愛の中で真理を固く保って私たちはすべてのことで彼すなわち頭であるキリストの中へと成長し込むのです。16節、この方から体全体はその豊富な供給のあらゆる節々を通して、またそれぞれの部分の度量に応じた活動を通して結合され、組み合わされ、体を成長させ、愛の中でそれ自身を立て上げるに至るのです。
1、地方紹介がないならキリストの体の実行上の表現はなく、キリストの体の実際はありえません。2、神の永遠のエコノミーはキリストの体を得ることです。この他にあるどの働きも神のエコノミーの中心路線にありません。3、私たちは使徒パウロの足跡に従って全ての生徒をキリストの体全体のブレンディングの生活の中へともたらさなければなりません。
ローマ16章20節、今や平安の神が速やかにサタンをあなた方の足の下に踏み砕かれます。私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。
4、この時代における主の回復のために私たちは主と協力して勝利者となり、すなわち今日のエルサレム、紹介生活における今日のシオンとなってキリストの体を建造し、新エルサレムを究極的に完成しなければなりません。 D、 神のエコノミーの唯一の健康な教え、すなわち人たちの教えと異なる教えは、私たちの命また全てとしての主イエス・キリストご自身から私たちを分離し、彼ご自身のたっといパースに対する真の評価、愛、教授を失わせます。 E、 今日私たちが一つ思いであることができるのはただ一つのビジョン、すなわち神の永遠のエコノミーのビジョンを持っているからです。
今日私たちが一つ思いであることができるのはただ一つのビジョンと一つの展望を持っているからです。私たちは皆この最新のすべてを受け継いでいるビジョンの中にいます。私たちはただ一つの観点を持っています。私たちは一つの心、一つの口、一つの声、一つの調子で同じことを語り、共に主に仕えます。その結果は力であり、それは強い士気と衝撃力になります。これが私たちの強さです。一旦主の回復がこの力を所有するなら、拡増増殖の栄光があるでしょう。
ローマ数字に、神のエコノミーは使徒たちを通して明らかにされましたが、信者たちは神のエコノミーに対する正確な理解を失ったので、それが主によって回復される必要があります。 A、 回復とエコノミーという言葉は2つの異なる観点から見られる1つの事柄を指しています。神にとってそれはエコノミーの事柄です。私たちにとってそれは回復の事柄です。 B、 回復とは初めに戻ることを意味します。私たちは初めに戻り、主の恵みを受けて神の当初の意図に戻り、神が初めに定めたものに戻る必要があります。 C、 有力で確実な原則があります。それは神の大多数の民が神の定められた御旨を完成することができないときは、いつも神が入ってきて回復を持つということです。彼の回復は常に少数のものと共にあり、勝利者の残されたもの、レムナントと共にあるのであって、大多数のものと共にあるのではありません。 D、 私たちのビジョンは現在の状況によって、また伝統的な実行によって支配されるべきではなく、神の回復の現在の前進に従って聖書に掲示されたような神の当初の意図と標準によって支配されるべきです。 1、 主の回復はキリストを私たちの中心、実際、命、すべてとして回復することです。2、主の回復はキリストの体の位置を回復することです。
エペソ4章3節、平和の結合する絆の中で、その霊の位置を保つことを熱心に努めなさい。4節、一つ体と一つ霊、それはあなた方もあなた方の召しの一つ望みの中で召されたようにです。5節、一つ主、一つ信仰、一つバプテスマ。
3. 主の回復はキリストの体のすべての主体の機能を回復することです。
主の回復は聖職者と平信徒を無にするためであり、キリストの有機的な体のすべての主体の賜物、機能、能力を発展させるためです。
いい、私たちは主の回復の中で神のエコノミーの明確なビジョンを持って、このビジョンによって支配され、制御され、導かれなければなりません。なぜなら、私たちがここにいるのは主の回復の中で神のエコノミーを実行するためであるからです。ローマ数字3。私たちは主の回復を認識して神のエコノミーを完成するために、死と分裂から遠ざからなければなりません。 A、 私たちは死から遠ざかり、命としてのキリストによって飲み尽くされなければなりません。紹介の中のすべては命の性質の中にあり、命の内容を持ち、命の流れと分け与えの中になければなりません。
第二コリント5章4節。さらにこの幕屋の中にいる私たちが重荷を負わされながらうめくのは、脱がされることを願うからではなく、着せられることを願うからです。それは死ぬべきものが命によって飲み尽くされるためです。ヨハネ7章38節。私の中へと信じる者は、聖書が言っているように、その人の最も内なるところから生ける水の川が流れ出る。第一ヨハネ5章16節。誰でも自分の兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たなら、その人は祈り求めるべきです。そうすれば彼はその人に、死に至らない罪を犯している人たちに命を与えます。死に至る罪があります。それについて祈り求めるべきであるとは私は言いません。
B、 私たちはどのような種類の分裂も拒絶し、どのような教えの風にも、どのような霊的死の拡散にも抵抗し、神のエコノミーの教えに反して分裂やつまずきの原因を作る者たちを警戒し、また彼らから離れ去らなければなりません。
ローマ16章17節。さて兄弟たちよ、私はあなた方に勧めます。あなた方が学んできた教えに反して分裂やつまずきの原因を作る者たちを警戒し、また彼らから離れ去りなさい。
C、 レビ記が掲示しているのは、私たちが神の祭司として対処する必要がある最初のものが、私たちの聞くことであるということです。私たちの行動をすること、足と働くこと、手は常に私たちの聞くことの指示のもとにあります。 1. もし私たちが自分の聞くことを顧みないで消極的な談話に耳を貸すなら、私たちの行為と働きは消極的な影響を受けるでしょう。 2. どの紹介も消極的な事柄を聞くことをやめるなら、その紹介はとても健康で生き生きとしているでしょう。最も弱く最も死んでいる紹介は、批判、噂話、論争に満ちている紹介です。 3. 私たちはしばしば汚れた事柄、すなわち不健康で感染する事柄を聞くので、キリストの血で自分の耳を洗う必要があります。私たちは地で洗われた後、その霊の油塗りを享受します。
私たちは神の祭司ですから、どの種類の事柄を進んで聞こうとしているのかを自らに尋ねる必要があります。私たちが聞こうとしているのは積極的な事柄でしょうか、それとも消極的な事柄でしょうか。私たちはしばしば汚れた事柄、すなわち不健康で感染する事柄を聞くので、キリストの血で自分の耳を洗う必要があります。聖書によれば、血が洗うところにその霊の油塗りがあります。私たちは血で洗われた後、その霊の油塗りを享受します。そうすれば聞いた消極的な事柄を忘れるか、少なくともこれらの事柄を繰り返さないでしょう。私たちは健康で生き生きとしており、紹介は私たちの健康な状態の中で前進するでしょう。
4. 積極的に聞くことは、消極的に聞くことから私たちを救い出します。私たちは朝から晩まで神の言葉を聞くなら、どのような消極的な語りかけをも聞く耳を持たないでしょう。
啓示録2章7節。耳のある者はその霊が諸教会に言われることを聞くがよい。勝利を得る者には神のパラダイスにある命の木から食べさせよう。
D、 私たちはキリストを私たちの穀物の捧げ物として享受して、穀物の捧げ物の紹介生活をするために、どのようなパンダネ、リーダーシップに対する野心や蜜、天然の愛情からも清められなければなりません。
レビ2章11節、あなた方がエホバに捧げる穀物の捧げ物はどれもパン種を入れて作ってはならない。なぜならあなた方は少しのパン種や少しの蜜もエホバへの火による捧げ物として焼いた煙を立ち上らせてはならないからである。私たちが長い期間主に仕えることを願うなら、野心と天然の愛情から清めていただくよう主を仰がなければなりません。私たちにはただ主の死13節の穀物の捧げ物の塩によって表彰されたの十字架につけることだけがあるべきです。そうすれば私たちは純粋な減り下りと純粋な愛を持つでしょう。私たちは純粋になり、主イエスのこの地上でのような生活、パンダネや蜜がなく塩に満ちた生活をするでしょう。
1、野心と天然の愛情は並行します。野心のある人は自分を助けて自分が願っているものを得させてくれる人を誰でも愛します。しかし自分の野心を満たすことを妨げるものを誰でも敵とみなします。2、私たちは誰かのゆえに主の回復の道を取ることもこの道を離れることもすべきではありません。私たちは主の回復を認識して神のエコノミーのビジョンに従います。 E、私たちが紹介生活のために聖なる生活をするにはどのような種類の人と接触するかに注意しなければなりません。レビ記第11章で、すべての動物は異なる種類の人を表彰し、食べることは私たちが人と接触することを表彰します。 1、食べることは私たちの外側のものと接触し、それらを私たちの中へと受け入れて、その結果、それらが最終的に私たちの内なる構成となることです。私たちは接触するものを何であれ受け入れます。そして私たちが受け入れるものは何であれ、私たちを再構成し、今の私たちと異なる人にならせます。
2、欺かれてはなりません。悪い交際は良い道徳を腐敗させる。第1コリント15章33節。3、賢い人と共に歩む者は賢くなる。愚か者の友は損害を受ける。箴言13章20節。4、俗悪で無益なおしゃべりを避けなさい。というのは彼らはますます不敬虔へと陥っていき、また彼らの言葉は蝦夷のように蔓延するからです。その中にヒメナオとピレトがいます。彼らは真理に関して的から外れてしまい、ただしあなたは若い時の欲から逃れなさい。そして純粋な心で主を呼び求める人たちと共に、義、信仰、愛、平和を追い求めなさい。第2テモテ2章16から18節、22節。経験、学生編。1、霊の中で主を享受し、正しいコミュニケーションを取る。学生生活において、教授、先輩、クラスメート、後輩と正しくコミュニケーションを取ることはとても重要です。対人関係において正しくコミュニケーションを取る方法は、霊に戻り、霊の中で主と交わり、彼の計り知れない抱負を享受することです。あなたの内側が主の抱負で満たされているとき、あなたは自然に主の知恵と油塗りの中で正しくコミュニケーションを取ることができるのです。2、霊と魂を識別する。あなたはまず毎日霊を活用して主の御名を呼び、主の御言葉を祈り読みすることを訓練してください。次にあなたは霊と魂を識別することを学ぶべきです。魂の中に留まることの特徴は、複雑さ、暗闇、混乱、分裂などです。しかしあなたが霊の中に留まるなら、あなたは単純明快さ、光、秩序、調和などを持つことができます。あなたは霊と魂を識別し、魂の感覚ではなく、霊の感覚の中で人と交わってください。私たちの霊に戻り、私たちの霊の中に留まり、私たちの霊を活用して神の霊を実際化することが今日の基本的な必要です。そうすることによってこそ、私たちはキリストの計り知れない抱負を享受して、神の全豊満に預かることができます。どうか主が私たちに恵みを与えてくださり、私たちがそのような認識の中にもたらされ、私たちの日常生活と私たちが行うすべてのことの中で、それを実行しますように。すべてを含むキリストは霊の中におられ、死聖所の中の彼の住まいも私たちの霊の中にあります。もし私たちの霊と魂を識別する方法を知らないなら、あなたは的を外してしまい、 キリストを享受することはできません。毎日あなたはあなたにとって主観的である生けるキリストとやり取りしなければなりません。キリストはあなたの内側にいて生きており、真実で実際的です。3、グレイス、恵みを享受し、レイス、人種の違いに打ち勝つ。霊の中で主を恵みとして享受することにとどまるとき、あなたは恵みによって個性の違いや人種の違いから来るコミュニケーション上の障壁に打ち勝つことができます。紹介生活は人種を飲み尽くす恵み、グレースです。人種、レースの G の字が欠けています。私たちが G をレースに加えるなら、もはやレース、人種ではなく、グレース、恵みです。もしまだ人種があるなら、私たちは恵みに欠けています。
経験、ビジネスパーソン編。1、紹介生活の中で一つ思いを持つ。主の回復の紹介生活において、最も重要なことは、一つのビジョンと一つの展望のもとで、一つの思いを持つことです。紹介生活の中で、一つの思い、一つの心、一つの口、一つの声、一つの語りかけを持って、共に主に仕えるなら、あなたの紹介生活は、強い士気と衝撃力を持つことができ、覚醒と繁殖の栄光を持つことができます。2、職場においてチームを一つにまとめる。職場には様々な種類の人がいます。あなたがこれらの人を一つにまとめることができれば、あなたは職場において優れたリーダーになることができます。紹介生活の中で一つの思いを持つことを経験することは、あなたが職場において人々を一つにまとめることを助けます。チームを一つにまとめるには、謙虚さ、柔和、辛抱強さ、忍耐力、愛などの人生の美徳と分裂をもたらす要因を見出し、それらを対処する力が必要になります。会社においても、チームが一つのビジョンを持ってまとまることができれば、そのチームは極めて生産性が高く、優れた業績を上げることができます。3、隠れた分裂の要因を対処する。チームを一つにまとめるために、あなたは分裂の要因を見出さなければなりません。分裂の要因の多くは隠れているので、洞察力がなければ、それらを見出すことすらできません。神は光です。あなたは光の中で、自分の罪、特に怒りを告白し、対処してください。人々との接触の中で、あなたの内側の苦さ、憤り、激怒、わめき、罵りを対処しなければ、あなたは光の子供になることはできません。あなたは光の子供として、光を持ってチームについてよくよく考え、祈ってください。そうすれば、何が隠れた分裂の要因なのかがわかるようになります。エペソ 4-31、すべての苦さ、憤り、激怒、わめき、罵りをすべての悪意とともに、あなた方から除き去らせなさい。5章17節、こういうわけで愚かであってはなりません。かえって何が主の御心であるかを理解しなさい。18節、また酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。むしろ霊の中で満たされ。